ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そして早速この番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この第6回となりました、はい、毎回ね、いろんな切り口からお話をいただいてるんですが、はい、この6回目のテーマを教えていただけますか。
はい、今日はね、はい、3月の舞鶴市民新聞の方に寄稿させていただいた、
はい、
お金の使い道と儲け方ということについて、はい、ちょっとお話をさせていただきたいなと思ってます。
はい、なんか興味深い内容ですね、はい、お願いいたします。
いや、実は先日大阪社会福祉協議会の方から、講演をしてくれということのご依頼いただきましたんでね、私いつも、講演をする前っていうのは朝方のレム睡眠の時に、その前の日からずっとどういう内容にしようかなっていうことを組み立てをインプットしておいて、自分に、要するにどういうことをテーマにしていいかしたらいいかということを寝る前にインプットして、そうすると朝方のレム睡眠の時に、はい、脳波が安定している時にそれの答えみたいなものがパッと見えてくるんですね。っていうことをまあずっと何十年もやってまして、
はい、
そういった時に今回道っていう言葉が強く出てきたんですね。
道
ということを考えた時に、当然社会福祉系の皆さん方にお越しいただくので、そういった実務の中にはものの考え方、実務をこなす上の基本としてはやはり利他の精神、人を喜ばして自分がその喜びを一緒になって喜ぶっていうところにつなげていかないといけないわけで、これってまあ道徳と言いますか、人の生き方っていうところにも当然通じる利他の心っていうのものをやはり具体的にいくつか分かりやすくしていったのが道徳かなというふうにも思っているので、道徳ということで見た時にもやはり道っていうのがつきますよね。
はい、
そうしていくと道のつく言葉っていうと、まあ武道、華道、茶道というふうにいろいろと道がついているわけです。でこれはどれもですね、考えてみてやはり目指すべきところは一緒なんじゃないかなと、要するに何のためにということを考えたとき、その目的は一緒じゃないかなとこう思うんですね。で究極の目的はというと、その作法を基本的なことからずっと学んで、真偽を磨き極めていくっていうプロセス、これがやっぱりどんなものにもどの道にも存在しているんではないかなと思うわけですね。でその時にですね、まあ、多岐にわたる視座に立った考え方、
はい、
でここでちょっと視座についてお話をしたいと思いますが、
はい、
皆さんよく視点、はい、視野ということを使いますよね、
はい、
視野を変えるとか視点を変えるとかね、視点というのは要するに見てるポイント視点なんですね。
ポイント、はい、
視野っていうのはその広さ、例えば映画テレビを見てて、一人の主人公を追いかけてるとき、その視点が主人公に行ってるわけですね。でもスクリーン全体を 見渡せることができるとき、これ視野が広いということになりますよね、
はい、
でも見る場所が変わるというと見え方が違ってくるんですね、これが視座なんですね。見る立ち位置、例えば煙突が2つ立ってるよっていうのを真横から見てると、
はい、
2本の、まあ、ろうそくのようなものが立ってるね、これを空から見ると丸い穴が輪っかが2つあるよっ と見えますよね、
はい、
でどちらの人も正しいんだけれども、その自分の視座だけしか考えられないとすると、上から見てる人は棒が2本立ってるというとそれを間違ってるっていうし、地上から煙突を見てる人、上から見てる報告を聞いて丸が2つありますよって言ったらそれ間違ってるよって言っちゃいますよね。ということは自分の視座よりももっと多くの複数の視座を持つということができれば、より豊かな発想で物事を受け止められる。だから視座を増やすということは一つの愛情を広めるということにもなるのかもしれませんよね。というふうに見ていくと、
はい、
多岐にわたる視座をまあどのように持っていくかということ、こういったことがまあ全て道徳にもつながっていくから、要するに茶道でも華道でも武道でもそれを極めていくと豊かな人間としての暮らしができるというところにつながっていくと、こういうふうに思うわけです、
はい、
でここでふと考えたのが、お金の使い道ということなんですね。これも道つきますよ ね、
道ですね。
お金道とは言わないけど、でもお金の使い道って言いますよね、
はい、
でまあ、うちの会社も厳しい時もあったしいい時もあったりしますけど、経営が苦しい時お金借りに金融機関行きます、そうすると必ず融資の方が使い道なんですかってこう聞くわけですよね、できちっと使い道を答えられないと貸してくれませんよね。でまた金融機関が納得できる使い道じゃないと貸してくれない、
はい、
っていうふうに考えていくと、まあお金の使い道というのも武道茶道華道と同じように、心豊かなものにつながる使い方をしないといけないっていうふうに今思われるわけです。まあ、ある意味どんな道にも正しさが問われる側面が常について回るのかなというふうにも思ってるわけですね。でまたその主人、道を歩む主人公の人柄というものもお金の使い道によって見えてきますよね。だからお金の使い方、まあ、使いここでは型と言いますけども、お金の使い方が綺麗で上手な人の周りには本当に多くの人が集まってきて、とっても幸せな環境がそこにできていくと思うんですよ。でもそうじゃなくって、
はい、
お金の使い道使い方が下手な人、たくさんとにかくお金を儲けることばかり考えている人たちっていうのは、まあ、私的に思うのは、お金儲けの好きな人の臨時集会みたいなもので、金の切れ目は縁の切れ目みたいなところがあって、この人の周りにいてもお金があんまり集まってこないなと思うと臨時集会すぐ解散しちゃいますから、定期的な集会じゃないので、
なるほど、
ね、そう考えていくと本当のお金の使い道というのは長期的に見てそこに正しさも問われるし、人柄も表現されていくっていうことにつながるのかなと、まあ、いうふうに思ったりします。特にお金の、大好きな人たちというのはですね、まあ、お互いを称えているようにその時は言いますけれども、でも心の心底では疑心暗鬼であったり、疑いのそういった争いにつながるような思いが常について回っていると思うんですね、
は
い、でお金ってじゃあたくさんあればいいのかな、便利なのかなと思うと確かに便利なんですが、
はい、
決してたくさんお金がある人が幸せかというとそうじゃないと思います。
あ、必ずしも比例しないってことですか。
ですよね。だってこれだけ豊かな我々日本においても、ブータンの GNP の低いブータンの国王が来られた時に話題になりました、幸せ度っていうので見ると、はい、日本って世界ランキング下の方なんですよね。でもブータンって GNP は世界ランキング下の方なのに、心の幸せ豊かさを心の豊かさで問うとトップランクに入ってくるわけですよね。っていうふうに見ていくと、お金がたくさんあることがイコール幸せじゃないよっていうこともご理解いただけると思うんです。まあ、そこの中にお金っていうのは何なのかと突き詰めていくと、僕は一つの道具だと思ってるので、
はい、
その道具をいかにうまく使うかっていうことが綺麗な上手なお金の使い方ということにもつながってくるというふうに思うんですね。でそういったた考え方の中でですね、お金を、まあ、きれいに正しく使うとすると、これは足るを知るという感謝の気持ちもないと、どう使えばいいかっていうことになかなか自信を持った使い方が見えてこない。そこにはやはり足るを知るという感謝の気持ちがあると、おのずと正しい道具というお金の使い方が成り立ってくるんではないかな もこのように思うわけです、でここでですね、
はい、
お金の儲け方っていうのはあるけども、お金の儲け道ってないですよね。
あ、確かに
聞かない。使い道っていうのは道になりうるけども、儲け方は道になるぐらいの深さがないっていうふうに思うんですね。これはまあ私の非常に勝手な持論だと思うんですけども、そういうふうに考えていくと、
はい、
まあお金の儲け方っていうことの儲けるという字、
はい、
これよくよく考えてみると信者って書きますよね。信じるものって書きますよね。
あ、横にそう並んでますね。
並んでますよね。だから、
はあ、
儲けるということはいろいろな手法があって多岐にわたっていいんだけども、
はい、
それは必ず使い道がしっかりしてる、その使い道、何のために使いたいのかということがはっきりしてるからお金を儲ける必要があって、そしてその儲け方もいろいろあるんだけれども、お金の使い道の一つのスタートラインのプロセスとして儲けるということがある、
はい、
と考えたときに、その儲けるということを正しくしようと思うと、少なくとも信者を増やさないといけないですよね。嘘をついてお金を儲けるというのは、これはお金の使い道には反することになると思うんです、だからどんなことやっても儲ければいいじゃないかという人いますけども、これは違うんですよね。だから使い道に値するような入り口の儲け方を考える、そこは信者を作る、自分を信用して信頼していただく方を増やしていく、そういう商売だったらお客さんを作っていく、だから儲けるというのは信者を作るぐらい心を穏やかに、そして公平に誠実に人と接しないと、
はい、
その結果が出てこないよということになると思うんですね。
お金、そうですね、いろんな考え方がありますよね、捉え方というか、はい、どうしてもちょっとこうお金を持ってるとかお金が欲しいっていうとこう汚いイメージがあったりとか、
そうですね、
なんかちょっと変わりました。でも
一つだけちょっと追加させていただくと、
はい、
信用と信頼というのもあって、信頼というのは人にを頼ること、で信頼というのは信頼を頼ることですね。信用というのは用いること。だから世の中には信用金庫いっぱいあるけども信頼金庫ってないですよ ね、
あ、そうですね。
だから金融機関に頼り切っちゃいけない、うまく活用しないといけないっていう距離感も大事で、そういったことを前提とした金融との付き合いっていうのを経営者の方には考えていただくといいかもしれません。
本当ですね。まだまだちょっとお話がお伺いしたいんですけれども、ぜひ次回をお楽しみにしていただきたいと思います、はい、この番組では皆さんからのメッセージも募集しておりますし、ホームページでポッドキャスト過去の番組、最新の番組聞いていただくこともできます。ぜひご活用ください。さあ、今夜の出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今日も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。